ターシーのジョグラジ。
5月28日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠志が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠志と
アシスタントのベッチです。というわけでね、はい、本日はやっとなんか梅雨らしい感じの
ザ梅雨って感じの天気ですね。
毎週結構梅雨の話してるんですけど、はい、話するとすごい晴れちゃうっていうね。
まあこれこそ梅雨空だっていうね、
まあまだ降ってないんですけど、そうそ
う、もう降るかなと思ってたんですけどね。
はい、今日午後から雨っていう風に朝の天気で聞いてたんですけど、
朝でそう出てたんですね。
ただなかなか降らないんで、一応傘じゃなくて折りたたみ傘をもしかしたら帰るまで持っちゃうかもしれないなと思ったので、
降る詐欺かもしれないですね。まあ、降らなきゃいいんですけどね。
まあ、沖縄今年もなんか空梅雨になるんですかね、
みたいですね。なんかそんな
全然降らないですね。はい、まあ、ジョギングはねこのくらいの気候の方がしやすいですよね。
涼しくてね、
涼しいし日も出てないし、最高ですね。
ちょっと蒸し暑いかなって感じしますよね。
ちょっとムシッとしますね。ただ今はね県外の方が暑かったりするじゃないですか。そう
なんか北海道でなんか37度とかあるもん ね、
ね、沖縄の方が避暑地みたいな感じに
一番なんか涼しいところみたいな、
ね、なってますからね。はい、ちょっとね他の県外の、ね、ジョガーの皆さんはトレーニングすごいしんどいんじゃないかなと、はい、
大変でしょうね、もうね、
思っておりますけれども、はいはい、本日はですね前半のトークテーマ第2回首里ウォーキングをやってきました。まあ、首里ジョグなんですが、はい、ですね、ウォーキングをやりましたので、はい、その話をしたいと思います。で後半はですねその首里ウォーキングの中でベンガ岳、首里の方のベンガ岳に行ってきましたので、ちょっとねその話をターシーさんから、ね、はいはい、ご紹介してもらえればなと。
分かりました。
なかなか多分ベンガ岳知らない方も多いと思うので、
ベンガ岳も知らないし、知ってても行ったことないとかね、
多いと思います。なのでねちょっとその話を後半お届けしたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はですね首里ウォーキング、
首里ウォーキングね、
はい、2回目行いましたので、はい、その話をしたいと思います。
は
い、
今回は距離的にどうでした？今回 3.6 キロという
3.6 キロ、前回よりどうなんですか？短い長い？
前回と同じくらいかな。
なんかただ今回は少し坂道があったので、結構序盤から
そうですね、ベンガ岳ですから沖縄本島の南部で3番目に高いのかな。だから、まあ駅からずっとこう急坂を登っていくんですよね。
もう早速坂かっていう感じの、はい、コースだったので、同じくらいの距離でも体感的にやっぱり坂があるとやっぱしんどく感じましたね。
そうなんですね。僕は2キロとかって言って、出発前に2キロって言ってましたけど
そうでしたね、
勘違いでしたね。 3キロにプラスアルファが、はい、 加わっちゃったんでね、
まさかのね、はい、あの首里駅ゴールしてから距離の発表がサプライズ発表が行われるっていう
すいません
いやいやいや、
てっきり2キロだと思って
ね
え、まあ、今回の、ね、コースはね、また首里駅スタート、うん、首里駅ゴールという、
はい、
まるでなんていうかな、うん、
一筆書き
ね、うん、行ってきましたけど、まあ、ベンガ岳って言って首里の鳥堀町のね、うん、あるこう小高い丘に、歩いていきましたけどね、
うん、結構だからやっぱ坂道がハードだったっていう印象が強かったですね、
は
い、
もうだからもう一つその日立もって言ってこうまあ、のろしを上げるところね、
はいはい、
あそこもこう上り下りの上ったから ね、
うん、
ちょっと坂は多かったかもしれないですね。
ただなんか大人になってからあんななんだろう草がちょっとぼうぼう生えている階段を上るっていうことをしないのであ
、そうなんですか、
うん、ちょっと新鮮でしたね
、いやいやいや
こう、はい、私結構足にひっつき虫がぐるっと歩いた時にそうそうついてい
っぱいつきますよね、
うん、せっせと取ってました10個ずつぐらいついたので足になんかね、はい、ひっつき虫自体久しぶりだったのでちょっと自然を感じましたね、
はい、まあ、
うん、
那覇でもねちょっと歩けばひっつき虫が、つきますからね、
うん、まあ、ちょっと夏の時期だとね蚊とかがいそうで、
そうですね、
あれですけど今の時期だったら結構登りやすいし、
はい、
うん、眺めがいいのですごいあそこおすすめですね、
う
ん、
あそこはもうちょっとね綺麗、うん、にすればね、うん、まあ、昔な、要するに沖縄の高台登って分かるのはこうやっぱ海が見えて、うん、でこうね、街が見えてけど、うん、やっぱそうするとなんかこう昔もこうだったのかな、昔どう見えたのかななんてね、うん、想像しちゃうんですよね、
うんうん、
それはいいかなと思いますね、
うんうん、なんか今回のルートは結構あの遠くを眺めるっていうのが、
あ、そうですね、
うん、テーマというか、
はい、
うん、そんな感じがしました
ね、遠くを眺めようっていうルートですね、
うんうん、なんで、あ、この方向にこれがあるのかっていうのをちょっと勉強になったので、
あ、はいはいはい、
やっぱりなんかどっかから何が見えるかなみたいなの、なんだろう、やることって少ないじゃないですか、普通に通過しちゃうじゃないですか、
はい、
道を、うん、なので、 あっち見たらこう久高島がうっすら見える日があるんだとか、
はいはいはい、
うん、結構方向音痴なので私がそれもあるんですけど、まあ、この方向にこれがあるっていう感覚がないので、うん、
でも沖縄でもやっぱりあんまり、ね、高いところでこう見渡す機会ってないと思うんですよね、
いいですよね、うん、
だからそこはなんか本当はおすすめのスポットなんですけど、まあ、ところどころに放置された墓が野ざらしの状態であるから、うん、まあ、あれをね、どうにかしないとななんて思いましたね、
う
ん、
ちょっと怖いなって思う方は怖いなって思っちゃうかもしれないです
からね、うん、墓がパカッと開いてるからもしかしてとかっていたりしたいと思ったけど、まあ、さすがに、まあ、それはないみたいですね、
うん、いやでもね、うん、本当にすごい今回回ったコース、いい場所がたくさんあったんですけど、うん、やっぱりなんかあんまり手入れがされてないっていうところもあったので、
あ、
うん、なんだろう、ね、もうちょっと手入れしたらね、
そうね、
うんうん、ここもっと眺めがよく見えたんだろうなとか思うところがあったりとかして、
はいはいはい、う
ん、
もうちょっとね、だからこう、うん、景色をね、
うん、
大事にしたいですよね、
うん、
なんかこっから見えるのに、まあ某高校の体育館がバーンって誰とか某高校のベンガ岳からですけどね、はい、
なんでやっぱりなんだろう、沖縄ってこう景色を眺める場所っていうのが、うん、他の県に比べて少ないと思うんですよ、
少ない、ね、
うん、なんでよくあるのは、私九州出身なんですけど、うん、九州だったら夜景が綺麗などこどことかいろいろ、うん、なんかいっぱいあるので、
ありますよね、
うん、若い子たちのもうデートスポットみたいな、うん、全部みんな回っていくみたいな感じの場所が、そうそう、
まあ、
うん、
ないあることはあるんです
か、あることはあるんですけど、うん、
少ないですよね、
うんうん、少ないので、うん、なんかね、今回回ったところもそういうスポットに、
はい、
うん、できるような気はしたので、
あんまりならないんじゃないか、あんな墓に、
ならないですかね、
墓に囲まれ
る、お墓だからなでもなんかね、景色がいい場所っていうのはね、何かで紹介していけたらいいですよね、う
ん
う
ん、首里にはね、やっぱり、うん、まあ、首里城も景色綺麗なんですけども、うん、あと虎津山っていうね、うん、モノレールのこれ首里駅と義母駅のちょうど中間ぐらいにですね、
うんうんうん、
こんもりとした山があるんですけども、うん、ここもものすごく綺麗ですよね、
そうなんですね、はい、うーん、
高校の時のね、うん、もうなんか夜景見に行くところが多かったですね。
そうなんですか、うん、夜景スポットなんですね。
夜景スポット、
うん、やっぱりね、なんかなかなか沖縄ってね、うん、まずあのみんな坂道をわざわざこう歩いて登るっていうことしないじゃないですか。
もうできたらもうね、うん、車使ってとかね歩けよみたいな。
うん、だからなんだろう、場所は知ってるけど、便がだけあるのは知ってるけど、実際に歩いたことはないっていう方、うん、たくさんいらっしゃると思うので、そうそうそう、
車でちょこっと通ったりとかする場合もあると思うんですけども、うんうん、やっぱりね、歩かないと、うん、なんかその地形だとか、うん、景色とかって見えないんですよね、
うんうん、やっぱりなんか車で行って車降りて景色を眺めるよりも、あれだけせっせっせっせと、まあ、緩やかな坂ではあるんですけど、うん、あれを登ってから見た方がなんかちょっと感動具合はアップするかなと思いましたね。
まあ、今回のコースはその、まあ、いわゆる史跡的なところっていうのは、うん、その弁ヶ岳ぐらいなんですよね、うん、あと日立もも、のろし上げてるところも、まあ、あんまり整備されてないんだけども、うん、まあ、それにしてもなんかこの首里の小道というか、
うん、
を体感してもらえたかなっていう感じですね、
うん、あとはやっぱり後半首里駅に戻るまでの間の道がもうさっぱりわからなくて、
あれは本当に私も未だに、ま、間違えることがあって、
本当に住宅街の中を、ね、うん、行くんですけど、もうなんかもうどの方向にいるかわからないままついていったら、最後ユイレールのね、
レールが見えてきた、
そう、レールが見えてきて、
あ、ここかみたいな、
出てきた
大丈夫です、それはちゃんと下見もしてますので、
いやでもあんなところ一人で回ろうとしたら本当に迷子になっちゃうなと思って。
そうね、本当にちょっとこう方向感覚がこう分かんなくなるっていうか、もう住んでる人じゃないと分かんないんじゃないかなと思って、
なんか首里エリアを配達している郵便局の方とか、うん、宅配の方たちってすごいなって思います。
あ、すごいですね、本当ね、本当なんか区画整然とした住宅だった、まあ、それもまあ困るかもしれないけども、それにしてもこう昔のこう曲がりくねった道のところに新しい家がポンポコポンポコ立ってるから、うん、どこだろうここって
だからなんか方向感覚がもう、はい、さらに方向音痴のすごい速さで失われるので、そうそうそう、なんとなく予想を立てながらあっちが首里駅かなとか思いながらちょっとついていったりもするんですけど、だいたい間違ってます、ね、全然違う方向を考えてたりするので
まあでも本当ね、うん、あそこはそういう感覚を味わえる、うん、首里の街だということをちょっとお伝えしたくて、う
ん、あれはでも歩いてみないと分かんないですよね、この気持ちは、うん、はい、だから一回だから首里の住宅街の中を歩くときはなんだろう、ちょっと一旦 Google マップを閉じて、うん、
閉じて、
うん、あっちの方向だなっていうのを確認した上でちょっと歩き始めてみてほしいですね。
あ、そうそうそうそう、う
ん、それで体感するともう本当に方向が分かんなくなるっていう感覚が分かると思います、
はい、
ね、うーん、田瀬さんでもやっぱりまだ未だに分かんない道とかありますか？
いや、もう首里はほぼ歩き尽くしたって感じなんですよね。
そうなんですね、うん、
それでもあれここどこだっけっていう一回あーと思うんだけど、うん、一回通るとあれっていうのところは結構まだありますよ、うん、まあ、歩き尽くした感はあるんだけども、うん、あれってここまだ行ったことないって、昨日もねそんな感じで、
うんうんうん、
歩いてて、
あ、そうなんですか、
走ってたのかな、
うんうん、
今度このコース入れてみようとかね、
はい、じゃあまだまだもう近所でいろんな新しいコースが生まれるというか、
そうそうそう、うん、やっぱりねまあ、首里ウォーキング2回目を やりましたけど、うん、僕は首里の小道っていうかね、うん、まあ、若干克服した、まあ、風情があるんだけども、うん、幅とかね、
うんうん、
雰囲気をちょっと味わってもらいたいなと思って、まあ、もちろん周りはの住宅新しい家を建ってるんだけど、
うん、
道の雰囲気が、まあ、独特ですよね、
うん、もう
それに僕は惹かれますね、
うん、
もう小道をこう探して歩いてって
うーん、小道を探して歩くっていうのもいいですね。
そうそうそうそう、でそれを僕は、まあ、ちょっと長くなっちゃったけど、うん、首里古地図っていうのがね、
はいはいはい、
うん、僕はこれ見ながら歩くんですけども、もともとのものすごく大きいんですよ、
うん、
も
う
地図で
大きい地図、
うん、で原本サイズ、現存サイズのものが、うん、複製だけど、うん、県立図書館に置いてあるんですよ。
あ、そうなんですか。
こんななんか引き出しからガラガラガラって取り出して、うん、ポンポンってすごいパンって出てくるんで、ね、 でそれでこの、あ、この道はこれだったんだとか、
あ、
こんな、この道があの、まあ、大きな道で分断されてるけど、
うん、
あ、これとこれつながるんだとかね、
うん、
これを見てまた歩いてみたいな。
そうなんですね。
もう、はい、
じゃあもう図書館行ったらもうその地図を見ながら
見て、マイコ地図も欲しいぐらいで、まあ置くとこないからなと思いながらね。
相当大きいんですね。
大きい大きい、もう本当に
手でブワッと広げなきゃいけないような、う
ん、っこんな感じで、
すごいですね。ちょっと見てみたいですね、
うん、まあ、拡大しているから、
うん、
あの見やすいんですけど、ね、
うん、
あの沖縄県立図書館に首里古地図を見たいって言ったら見せてくれますので、
うん、そうなんですね、はい、ぜひ興味がある方は行ってみてください。
はい、
はい、で、まあ、首里ウォーキングがまた3回目ですかね。
3回目、
うん、
次いつでしたっけ。
次あの来月のまた3週目あたりですね。
はい、
はい、土曜日に行いますので、 またタッシーさんにはコースを考えていただいて、
はいはい、今から考えてますので、う
ん、またあの近くなったら番組の中でも告知していきますので、はい、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。
はい、
はい、というわけで後半はですね、まあ、今前半でもちょっとこうキーワード的に、
ねね、
話をしたんですけれども、まあ、メインはちょっとベンガ岳について、
ベンガ岳、はいはい、
ターシーさんにご紹介していただこうと思います。
はい
はい、
さっきも、ね、お話ししましたけれども、うん、中南部の中で3番目に高い、
うんうん、
まあ、ほぼ2番目と言っていいぐらいの、まあ、小高い丘なんですけども、うん、まあ、その山全体がその、まあ、神様というか、
うん、
ご神体というようなところで、うん、このベンガ岳というのはあの大きなウタキ、ウフタキと小さな、うん、あのウタキ、コタキというんですよね、うん、とあと王様が久高島をに向かって拝む場所があって、うん、久高島遥拝所と、でそのウフタキのそのそばに、うん、ここが本当は多分本当の神様だと思うんですけども、うん、あの井戸があって、
うん、
この4つでこ、まあ、構成、まあ、あの文化財としてはね、
うんうん、
まああるんですけれども、まあ、まあ山全体が神域なんで、うん、まあ、とても鬱蒼とした場所ですよね。ベンガ岳はあの、まあ、王様が訪れる、まあ、格の高い、
うん、
あのまあ、沖縄で最高格 の, あの最高位の御滝というかね、うん、あの祈る場所で、
うんうん、
そこはもう王様が年に3回お参りに来るんですよね、
うん、
ただまあ、あの野ざらしというかそのままウタキがあるから、
うん、
それは王様から庶民まで、
うん、
そこを参拝できるというような、うん、あの場所なんですよね、
うんうん、
でこのベンガ岳行くときに行く前にですね、うん、ちょっとあとあることをこう思いついたというか、
はい、
まあ、私はそのベンガ岳のすぐ隣の某高校に、
うんうん、
通ってたんですよ、
はい、
で私も3年間通ってたんだけど一度もあそこを訪ねたことがなくて、
うん、
それぐらいちょっと、まあ、パワースポット的な鬱蒼としたその霊域みたいな感じなんで、うんうんうん、ちょっと嫌だななんて思ったんですけども、うん、でもベンガ岳ってでもその首里の、うん、調べたらその某高校も歌詞の中で、うん、あのベンガ岳が出てくるんですよ。
あ、そうなんですか。
あと首里高校、
うんうんうんうん、
これもベンガ岳が出てくる。で首里中学校、城南小学校、城東小学校、
うん、
もう5つの学校がこう歌詞の中にベンガ岳を入れてるわけなんですね。
そうなんですね。
だからまあ、
うん、
首里の人からするとその、うん、まあ、行って行かないけど、まあ、近くにあるあれどもなかなか行かないところなんですけども、
うん、
まあ、眺めたりとか、
うん、
その身近にある、まあ、小高い丘なんですよね。
うん、あ、でもそれあるかもしれないですね。私もあの小学生とかその時に入ってた歌詞の中に、まあ、天山っていう山が入ってて、
あ、
うん、まあ、そんなになんか頻繁には行かないけれども歌ってるからなんかちゃんとこの山は天山っていうのをインプットして生活してましたね。
だから、ね、あんまりその考えてみたら私もこの、まあ、首里ウォーキングを、
うん、
に場所を決めてから、
うん、
あちこちこう見て、ね、
うん、
調べたりとはしたんだけれども、
うんうん、
だから本当にその地域の人も毎月に第2日曜日にこの鳥堀町の皆さんが清掃するんですよね、
うんうん、
まあ、それ以外は、うん、おそらくこう、まあまあ、その祈りを捧げる 人以外はあんまり訪れないところかな、
あまり行かない場所なんですね。間に、ね、車も通れる道真ん中に通ってましたけど、車もそんなに通ってなかったですもんね、ウォーキングするときに、
だから歩いたりするのはね、もとてもいい場所なんでしょうけれども、
沖縄って結構木が密集して生えてるところってなんか少ないじゃないですか、だからあそこは結構涼しくね、暑い日でも歩けるのかなと思って、
第1回目 その、シリウォーキングの時に、その国王がベンガ岳へ行く道を整備しましたと、それを称える日は立ってるんですよね、でその 松並木を松を植えていって、そのベンガ岳まで通えるように、王様もう道も整備をして、王様が行けるようにという感じで整備したらしいんですよね、で後々の文献でこう出てくるんですけども、なんかその沖縄の、普通あそこも戦争で、丸焼けというか、ほとんど 木がなくなって、自然に生えてきた 木なんですけども、実は松を植えて、松山をこう作ってたみたいなんですよ。なんだろうと思って、でわざわざその、育てあるところで育ててきて、それでベンガ岳にたくさん松を 何千本もこう植えたっていう記録があって、
そうなんですね、
そうなんかそういうような場所なんですよね、ベンガ岳っていうのは、
沖縄でなかなか、ね、松の木が密集するところってないですよね。
だからかなり特別感あふれるこの宴というかね、
すごい特別ですよね、
で、そのいろいろさっき小高いって言ったんですけども、この昔は海からも見えたみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
目印にしてたみたいで、その那覇に着くと、ちゃんとこの航海がたどり着きましたと、目的にたどり着きましたのでとお参りに来る、その本土から来た人もそこにお参りを捧げたみたいなんですよね。今回調べて、こんなこともあったんだって、
じゃあすごい目印になってたんですね。
なんか海から見えるっていう記述があったんで、どうやって見えるんだろうなとかって今からじゃ全然ね気づかないよねなんて思ったんですけど ね。
でも海から見えるっていうのちょっと見てみたかったですよね。
そうですね、
気になりますよね、
というね、ベンガ岳もうちょ、実はその今まで沖縄県の指定の、史跡というか、文化財だったんですけど、去年の9月にこの国指定文化財になって、もうちょっとね、公園としてっていうか文化財として綺麗にね、みんなちょっと一回行ってみようかななんていう思いに なってくれるようなちょっと雰囲気をね、作ってほしいですね。
そうですね、なんかちょっと気軽に入れる感じではないですもんね、ちょっと結構シーンとしてる感じで、一人でちょっと歩くにはちょっと怖いかなって感じもするので、なんかね、ちょっと周りだけでもちょっとね、公園的な入りやすさがあるとね、
でも、もう聖域みたいなところはもう、いや途中までいいんだけど、入っちゃいけないところは入っちゃいけないというようなことをしていくべきだろうなと、今あるところは本当気軽に入れるようにするべきですけど、頂上まで上がれるらしくて、上がってる人もいるんですけど、なんかそれは今回はもう控えましたね。王様ですら、その前でしか拝まなかったから、
じゃあもうそういうなんだろうね、文化というかね、ずっとルールとして守られてきたことはちょっと大事にしたいですよね。
大事にしないといけないですね。
ということでね、後半はベンガ岳について、トークしていきました。ありがとうございます。
はい、
今週もエンディングの時間となっております、また今日は首里ウォーキングの話を前半後半やってきたんですけれども、またね次回ちょっと今田橋さんの中にありますか？
あります。
どこをメインにしようかなっていうのは、
来月まではちょっと首里ウォーキングをして、 もうその次はちょっとまた考えましょう。
うん、ちょっとなんかねエリアも少し違うところとかね、うん、集合場所もちょっと変えてみたりとかして、はい、いろんなところからスタートしてみたいですよね。すごい次回も楽しみですね。
はい、楽しみにしてください。
はい、楽しみにしてます。私もね、はい、参加者の一人みたいなものなんで、はい、すごい毎回楽しみです。はい、はい、でさて次回のターシーのジブラジは6月4日火曜日も6月入ります。
あ、そうですね、まあ早いな、
ね、午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。